税の申告受付が始まります。税の申告は3月16日月曜日まで。令和元年中、平成31年の所得などに関わる私県民税、所得税の申告受付を行います。申告に必要な書類を事前に確認して会場にお持ちください。問い合わせ、税務課市民税担当、電話 71-3111、 ファックス 72-2065。 2-1、 申告受付の日程、会場。受付時間、午前の部、午前8時30分から11時、午後の部、午後1時から4時。会場、市役所本庁舎、1階17番窓口。日程、2月17日月曜日から3月16日月曜日まで。穂高支所、別館大会議室。2月17日月曜日から3月10日火曜日まで。三郷支所、2階講義室。2月10日月曜日から2月14日金曜日まで。堀金支所、3階会議室1、2月5日水曜日から2月7日金曜日まで。明石名支所、2階会議室2、3月11日水曜日から3月13日金曜日まで。なお、平日のみ開催します。いずれの会場でも申告受付ができます。平常日対応実施のお知らせ。令和元年分確定申告期において、県内では次の通り平常日対応を実施しますのでご利用ください。日時、令和2年2月24日月曜日と3月1日日曜日、両日とも午前9時から午後4時まで。場所、長野市若里市民文化ホール。なお、長野税務署では平常日対応は実施しません。内容、確定申告書用紙の配布、申告相談、確定申告書の収受及び納付相談。 2-2 注意事項。申告時の持ち物など。 1. 持ち物、必要書類はコピーではなく原本をお持ちください。 2. 事前に書類を作成してお持ちください。医療費控除、医療費の明細書、医療費控除の特例を選択した場合は、セルフメディケーション税制の明細書、事業、農業、営業、所得、不動産所得、収支内訳書。3、申告書など用紙の入手先、提出先。用紙は税務課、各支所地域課窓口に備え付けてあります。作成した申告書は、申告会場、各支所地域課税務課1階17番窓口に設置した投函箱、オレンジ色の箱へ提出できます。4、次の場合は松本税務署、電話 32-2790 へご相談ください。青色申告、住宅借入れ金等特別控除の初年度、株式や土地の譲渡所得、山林所得、退職所得、損益通算、損失の繰越控除、準確定申告、本年または昨年中に亡くなった人の申告、平成30年以前分の申告。対象項目、申告者全員、持ち物、必要書類、申告書、印章、マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カードと身分確認書類、振込先、口座のわかるもの。確定申告をする人、利用者識別番号、ID のわかる書類。市の会場で確定申告の相談をする場合は、利用者識別番号が必要です。事前に松本税務署で取得し、番号のわかる書類を持参するか、当日会場で取得することもできます。該当する人のみ、収入控除の項目、給与年金所得、 源泉徴収票、コピー付加。事業、農業営業所得と不動産所得。収支内訳書、記入済みのもの。一時所得、雑所得。収入及び経費がわかる書類。社会保険料控除。国民年金保険料控除証明書など。医療費控除。医療費控除の明細書。記入済みのもの。おむつ使用証明書。セルフメディケーション税制の明細書。記入済みのもの。一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類。生命保険料控除と地震保険料控除。支払い保険料の証明書。障害者控除。障害者手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定書。住宅借入金等特別控除。住宅借入金等特別控除額の計算明細書。年末残高等証明書。寄付金控除。寄付金の受領書など、ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請した人も必要。申告手続きは、電子的に申告ができる e-tax のほか、書面の申告書が作成できる国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーを利用ください。詳細は、電話 71-3111 まで。 2-3 申告区分チェックシート。申告が必要か確認してみましょう。表の説明スタート。令和2年1月1日現在、安曇野市に住んでいましたか。はいといいえがあります。いいえ、安曇野市への申告は必要ありません。令和2年1月1日現在、住んでいた市区町村へご確認ください。はいを選んだ方。令和元年中、平成31年にどんな収入がありましたか。次に4つのチェックがあります。1、収入なし、または非課税収入。遺族年金、障害年金、失業給付金などのみ。二つの区分があります。一つ目、別居家族の税法上の扶養になっている。税法上の扶養になっていない場合、判定結果は、国民健康保険及び後期高齢者医療保険の加入者は、保険税、料等を正しく判定するために、市県民税の申告が必要です。二つ目、同居家族の税法上の扶養になっている場合、判定結果、所得証明書が必要な場合は、市県民税の申告が必要です。二、主に公的年金収入。四つの区分があります。一つ目、公的年金収入が400万円を超える。公的年金収入以外の所得、個人年金等も含むが20万円を超える場合、判定結果、所得税の確定申告をする必要があります。二つ目、公的年金収入が400万円以下で、他の所得、個人年金等も含むが20万円以下である場合、判定結果、市県民税の申告をする必要があります。確定申告をする必要はありません。三つ目、公的年金収入のみで148万円、65歳未満の人は98万円を超える場合、判定結果は、所得控除、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除等を変更・追加したい場合は、市県民税の申告が必要です。四つ目、公的年金収入のみで148万円、65歳未満の人は98万円以下である場合、判定結果、 試験民税の申告、確定申告の必要はありません。3、主に給与収入。3つの区分があります。1つ目、年末調整の内容に変更がある。年末調整をしていない。給与収入が2000万円を超える。次の2つの合計額が20万円を超える。1、年末調整をしていない給与の収入額と、2、給与所得以外の所得金額の場合。判定結果、所得税の確定申告をする必要があります。2つ目、次の2つの合計額が20万円以下である。1、年末調整をしていない給与の収入額。2、給与所得以外の所得金額の場合。判定結果、試験民税の申告をする必要があります。確定申告をする必要はありません。3つ目、一箇所からの給与収入のみで、年末調整時の内容に変更がない。給与収入のみで93万円以下である場合、判定結果、試験民税の申告、確定申告の必要はありません。4、農業、営業、不動産、雑、一時所得などがある。2つの区分があります。1つ目、所得金額より控除額が多い。判定結果、試験民税の申告をする必要があります。確定申告をする必要はありません。2つ目、所得金額より控除額が少ない場合。判定結果、所得税の確定申告をする必要があります。なお、この表は簡易に判断する例です。当てはまらない場合もありますので、不明な点は問い合わせください。電話 71-3111。また、65歳未満の人とは、昭和30年1月2日以降に生まれた人です。表の説明終わり。2-4、マイナンバー、個人番号の取り扱い。試験民税申告書、確定申告書の提出の際には、マイナンバー、個人番号の記載とともに、本人確認書類の提示が必要です。マイナンバーカードか、マイナンバー通知カードと身元確認書類、運転免許証、障害者手帳、旅券などを必ず持参ください。